おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、気になりますね。行きましょう。まずはこちらのニュースから見ていきましょう。エリクサーの V1.20 バージョン 1.20 がリリースされたというニュースです。段階的片付け言語になったとあるんですが、これはどういう意味なんですか？
エリクシーはもともと動的片付け言語、つまり変数の型をプログラマーが細かく指定しなくてもいい言語なんです。それが今回のバージョンから型を指定する仕組みが本格的に使えるようになったんですよ。ただいきなり全部変えるのではなくて、型を書いたコードと書いていないコードを混在させられるんです。
え、混在させられるんですか？それって古いコードをそのまま使い続けられるってことですよね？
おっしゃる通りです。これが段階的片付けという考え方なんです。既存のコードを壊さずに少しずつ型の恩恵を受けていける設計なんです。エリクシアはこの型システムの開発を2022年から進めてきて、設計に関する論文が賞を受賞するほど研究に力を入れてきたんですよ。
わあ、論文が受賞するほどとは知りませんでした。エリクシアってそもそもどんな場面で使われている言語なんですか？
金融や通信、リアルタイムシステムなど同時に大量の処理をこなす場面で採用が進んでいる言語なんです。そういった大規模な開発では型安全性、つまりコードの型が正しいかどうかをチェックする仕組みがすごく大事なんですよ。型システムが整うことで大きなチームでも安心して使いやすくなりますね。
なるほど。 Python でも型を後付けする動きがありますよね。動的言語に型を加えるのって今のトレンドなんですか？
まさにそこなんですよ。動的言語の書きやすさを保ちながら型チェックの恩恵も得たいというニーズが業界全体で高まっているんです。エリクシーがこのアプローチを丁寧に研究実装してきたことで、静的解析ツールやエディタのサポートも充実していくことが期待されていますね。
続いてのニュースです。Google から新しい AI モデルが発表されたそうですね。Gemma 4 12B というものらしいんですが、これはどんなモデルなんですか？
簡単に言うと、テキストと画像を一つのモデルで一緒に処理できるようになっているんです。従来のモデルってテキスト用と画像用に別々の部品を組み合わせる構造が多かったんですよ。
そうなんですか？別々の部品ってどういうイメージですか？
そうですね。料理で言うと、野菜を切る人と肉を焼く人が別々にいて、最後に合わせる感じなんです。Gemma 4 12B は、その工程を一人でやってしまうイメージで、エンコーダー、つまり情報を変換する部品をなくした統合型の設計になっているんですよ。構造がシンプルになる分、処理の効率も上がると期待されているんです。
ほう、一人でまとめてやってしまうんですね。シンプルになると何か使う側にもメリットはあるんですか？
いいところに気づきましたね。モデルの構造が軽くなると展開する時のコストが下がる可能性があるんです。しかもオープンモデルとして公開されているので、研究者や開発者が自分のアプリに組み込みやすいっていうのも大きいですね。画像とテキストを組み合わせたサービスを作りたいチームには注目しておく価値がありそうです。
わあ、それは開発者の方にとっては嬉しいニュースですね。個人でも使えるレベルになってきてるんですね。さて、お次のニュースは GitHub で公開されたツールの話題です。ムネモというものなんですが、ケンさん、これはどんなものなんですか？
簡単に言うと、AI に長期記憶を持たせるための仕組みなんです。 普通の LLN、つまり大規模言語モデルって、会話が長くなると昔の話を忘れちゃうんですよ。ムネモはその問題を解決しようとしているツールですね。
え、AI って記憶できていなかったんですか？なんとなく覚えていてくれているものだと思っていました。
そこが重要なところなんです。実は会話の窓みたいなものがあって、その範囲しか見えていないんですよ。窓の外に出た情報はもう参照できなくなります。ムネモはその外に出た情報を手元のパソコンに保存しておいて、必要な時に引っ張ってくる仕組みなんですよ。
ほう、手元で動くというのがポイントなんですね。クラウドに送らなくていいということですか？
おっしゃる通りです。自分のパソコンの中だけで完結するので、プライバシーの面でも安心なんですよ。しかも、いつ何を記憶すべきかを自動で判断してくれるので、開発者が細かく設定しなくても動いてくれるんです。
え、それは知りませんでした。オラマやオープン AI など、いろいろな AI と組み合わせられるというのも、使い勝手が良さそうですね。個人で AI ツールを作っている方にも便利そうです。
まさにそこなんですよ。特に個人の開発者や、社内でローカルの AI 環境を使っている方にとっては、選択肢がぐっと広がりますね。ただ、データの保存方式や検索の精度は、しっかり試してから使うのがいいですね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、気になりますね。行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。ESP32-S31 という新しいチップが発表されたそうですね。名前からして、もう私には何のことやらって感じなんですけど。
これはですね、IoT、つまりスマート家電とか工場の機械をインターネットにつなぐための小さなチップなんです。ESP32 シリーズは世界中のエンジニアに使われている定番製品で、今回はその新しいモデルが出てきたってニュースですね。
あ、そういうことなんですね。で、新しくなって何が変わったんですか？
大きいのは RISC-V というアーキテクチャ、つまりチップの設計方式を採用しているところです。これがオープンソースの設計なので、メーカーがライセンス料を払わずに自由に使えるんですよ。コスト面でも設計の自由度でもすごく大事なポイントなんです。
はあ、それは知りませんでした。ライセンス料がかからないってメーカーにとってかなり助かる話ですよね。ということは、今まで使われていた設計方式とは違うものに切り替わっていく流れなんですか？
まさにそこなんですよ。これまで ARM という設計方式が主流だったんですけど、RISC-V が広まるとその依存度が下がる可能性があります。ただ、今回はまだ詳しいスペックが公開されていない段階なので、正式な情報が出てから改めて評価した方がいいですね。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。早速ですが、こちらの話題です。OpenAI が GPT-GPT ロザリンドという生命科学向けの AI に新機能を追加したというニュースです。ロザリンドという名前がちょっと気になるんですけど、どんな AI なんですか？
名前の由来はおそらく DNA の二重らせん構造の発見に貢献した科学者ロザリンド・フランクリンから来ているんですよ。この AI は生物学や創薬の研究を専門に支援するために作られたモデルなんです。汎用の AI とは違って特定の分野に絞って精度を高めているのがポイントですね。
おお、それは知りませんでした。でも創薬って薬を作る研究ということですよね。 AI がそこまでできるようになっているんですか？
今回の更新で薬の設計や最適化についての専門知識が新たに搭載されたんです。研究者がこの化合物どう改良しますかと相談すると、 AI が専門的な観点から答えられるようになっているんです。それに加えて、ゲノム解析や実験の進め方をサポートする機能も追加されています。
え？ゲノム解析まで対応しているんですか？それって研究者さんの作業がかなり変わりそうですね。製薬会社とかへの影響も大きそうですけど、どうなんでしょう？
ええ、まさにそこが注目点なんですが、製薬・バイオテック業界では、膨大なデータを解析したり、仮説を検証したりするのに、すごく時間がかかっていたんです。そこを AI が支援することで、研究開発のスピードや精度が変わる可能性があるんですよ。汎用 AI ではなく、特定分野に特化したモデルが増える流れを、この GPT ロザリンドが加速させそうですね。
ラストはこちらのニュースです。GitHub で GUI という UI フレームワークが公開されたそうですね。
これはですね、UI を画面に描画するための仕組みなんですけど、GPU を直接使って高速に動かすことを目指した OSS プロジェクトなんです。しかも、MacOS やブラウザ、Linux と3つの環境で動くように設計されているんですよ。
え？ 3 つの環境に対応しているんですか？でも、GPU って普通ゲームとかに使うイメージがあるんですけど、UI にも使えるんですね。
そうなんですよ。もともとゲームエンジンの世界で発展してきたアプローチなんです。従来の UI は CPU で描画するのが主流だったんですけど、それを GPU にやらせることでぐっと速くなるんですよ。
おお、なるほどですね。さっき即時モードと保持モードのハイブリッドって書いてあったんですけど、それはどういう意味なんですか？
簡単に言うと、毎フレーム全部書き直す方式と、変わった部分だけ更新する方式、その2つをうまく組み合わせているんです。どちらか一方だと柔軟性かパフォーマンスか、どちらかを犠牲にしがちなんですけど、両方いいとこ取りをしようという設計ですね。
え？それは欲張りな設計ですね。WebGPU が広まると、ブラウザでもネイティブアプリと同じくらい綺麗な画面が作れるようになるってことですか？
まさにそこなんですよ。WebGPU の普及に合わせて、ブラウザ上でも同等の描画品質を実現できる基盤になり得るプロジェクトとして注目されているんです。高性能な UI が必要なエンジニアの方は、GitHub のリポジトリを覗いてみる価値はありそうですね。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
はい。詳細はすべてショーノートにリンクをまとめていますので、ぜひ原文もチェックしてみてくださいね。それでは、また明日お会いしましょう。